町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのはイラストレーターの新田クールハンドさんです。まあ、今夜は遊び心をテーマにお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。今夜も。
はい、よろしくお願いします。
新田クールハンドっていう名前はどこから来たんですか？
あ、これは映画のタイトルです。
映画のタイトル。
はい。1967年の映画ですかね。うん、はい。暴力脱獄っていう、邦題の、ポール・ニューマン主演。
ポール・ニューマン主演ですよね。はい。
あの映画の現代が、クールハンド・ルークっていう名前なんですね。
ああ、そうでしたっけ。
はい。
そこから、いただいて。
はい、そうです。うん、まあ、あれは、なんでしょうね、こう、規制の傾向、権力から逃げる男というか、うん、それに抗う男っていう、うん、内容の映画なので、うん、まあ、昔から僕の好きな映画だったので、うん、それをもう拝借しちゃいました。
またこうイラストレーターというこう書く仕事という意味でもね、はい、ちょっとそこは
手を使う仕事
つながってくる感じはありますよね。はい。まあ、先週から話をお伺いしている中で言うと、まあ、かなり、まあ、趣味人なところもあるじゃないですか、言ったら。
そうですね。
だから今夜のテーマで言うと、うん、まさに遊び心は満載な方かなと。いう気がします。
それしかできないっていう、ある意味ね、かわいそうな男ですよ。もう、なんか我慢して嫌なことができない。
なるほどね。
まあ、ただ楽しいことと苦しいことセットなので、うん、その両方は、ずっとやってきてるとは思うんですけどね。楽しいことだけをやってきてるわけではないなと。
まあ、生きていくのにはね、はい、もちろんそれだけではない。
はい。
逆にそういうのがあるからこそ、また喜びも、反動的にある。
そうですね。
ね。今人生ですもんね。
はい。
なんか、僕ちょっと驚いたのは、
はい。
その福岡の中にね、
はい。
その米軍ハウスが、
はい。
実は残ってるという、
はい。
話なんですよね。
そうですね。
うん。
いや、なんかやっぱりご存知の方は、うん、子供の頃よく行ったんで、
はい。
その西戸崎の町が、
うん。もともと米軍キャンプっていうか基地がね。
そうです。キャンプ博多というのがあったんですね。
うん。
ちょうど板付けに移る前に、
はい。
東区の西戸崎っていう町に。
西戸崎。
はい。大竹と西戸崎ですね。はい、ちょうど鹿の島のちょうど下のあたりですよね、う
ん。どのくらい今残ってるんですか、その米軍が。
そうですね。大体みんな私の友人が住んでるんですけど。
みんな知り合い。
はい。うん、今ね、数えるかないかぐらいかな。
元はといえばどのくらいあったんですか？
いや、多分相当あった。僕もその昔の姿を知らないんですが、はい、今私は一棟自分の住まいと、あと一棟ゲストハウスにしてるんですね。
なるほど。
泊まれるようにしてるんですけど。
ああ、なるほど。
それ含めて、そうですね、10棟から、15棟はないんじゃないかな、もう。
だからもう当然どんどん少なくはなっているわけですよね。な
ってますね。特にここのところやっぱり福岡すごく人気が上がってきてて、うん、で、テリハがあんな状態になってるんで、はい、今非常にこう西戸崎の方あたり
今だから
目が向いてるみたいな、
ね、開発とかその経済的な観点からいくと、
はい、
それはもう限られたスペースでどれだけたくさんのね、
うん、
居住者を住めるようにするかみたいなところ
がある
から
、そうなんですね、
そうするともう、まあ、相反するものがこの、
はい、
平屋ですよ ね、
いや言ってこっちはゆったりしてるんでもう東京疲れちゃったっていうところがあって、うん、その建物がすごくもう密集してるのでね、
うん、
それで来たんだけど、なんかだんだんだんだんやっぱりこっちも一棟壊すとそこ三棟みたいな。
まあそういうね。
なってますね。
世知辛いというか、はい、まあ仕方ないのかなとも思いながら。
そうなんですよ。だからこれがやっぱりなんとなくこう世の中が今閉塞感があって、つまんなくなってきてるという、
うんうん。
おそらくこのね、ラジオ番組の根幹にあるのが、やっぱり楽しいことやっていこうと。うん、で、みんななんか人生を一つの、なんかルーティンだと思っていて、うん、ある程度毎日毎日同じことこなしてで、最後着地できれば人生良かったねって思ってるような、
うん、
そういうふうに思ってなかったかなかったとしても、うん、そんな生き方がいい生き方みたいになってる、
うん、
でそこをやっぱりちょっと僕はね変えたいなと思ってるんですね、
うんうん、
で実は僕九州大学の、うん芸工学部で、
うん
非常勤講習をやらせてもらってるんですけど、でその時に今やっぱり10代後半から20代の子たちと話をするんですけどね、
うん、
やっぱりすごくこう、萎縮してるなと、
うん、
本人たちはそういうつもりはないんですけど、例えばこうやって自分たちでリノベートして、うん、カスタマイズして住む建物の写真を見せて話すと、
うん、
わーってなる一方で、
うん、
大体来る質問がそれってやっても怒られないんですかっていう
質問なんですよ。大家さん的に。そう。それが大丈夫か
って。あとは法律的に。
法律的に。
いいんですか
なるほど。
うん、で、僕は本当は大学でこういうこと言うのはいけないのかもしれないんだけど、うん、仮に行けなかったら、ちゃんと謝ってやり直せばいいんだよっていう話をするんですね。うん、初めから、怒られないようにとか、失敗しないようにとか、しちゃダメっていう。
うん
う
ん、
もしそれずっとやってたら、うん、50代、60代で初めて転ぶ人と一緒になっちゃうよって。
うん、
子供のうちから、若いうちから、ちゃんと転んどかないと、うん、人に怒られたり、ダメって言われたりしなきゃダメなんだっていう話はするんですよ。
うん、
だこの辺からね、非常にもう彼らは固化してるっていうか、
うん、
非常にバイアスにガチガチになってるなっていうところがあるんで。
そういうなんか規制線の中でね、暮らしてると、やっぱどうしても行き詰まる、
うん、
わけだけども、はい、なんかそこを、変えてくれるのが、まあ実はこのフラットハウス的な考え方。そうなんです
よ。はい。
うん、
はい。
で、だったりということですよね。
私あともうちょっとこういうホームショップスタイルっていう、自宅で、はい、お店やってる人の方も出してるんですけ ど、
はい、自宅兼店舗みたいな。
そうです。でアトリエにしてたり、それから、
まあ、確かにたまにありますよね、そういうね。
そうなんです。
家とも店ともつかないような場所
が、は
い、
特に東京はね、家賃が高いから多いんですよね、うん、でそんな大家さんにあんまり言わないでやっちゃってる人もいるし、うん、まあ、ちゃんと許可得てやってる人もいるし、うん、いろいろこう玉石混交なんですけど、
うん、
平屋の取材を進めていくと、うん、結構これやってる人が多くて、でこの暮らし方って実はね、コロナの時に非常に有効だったんですよね。家賃がかからない。だから、はい、自分がやりたい時にオープンすればいい、
うん、
で自分で作ったものを売ればいいわけだから、うん、時間が空いてる分たくさん作ることができる。
なるほど。
で、密にもならないし、うん、非常にこれはいい暮らし方だなって僕は思っていたんです、
ね。まあコロナが収束しても別にそれでもいいじゃないかということ にもなるわけですよね。は
い、なのでね、学生たちにもね、こういう古い建物をみんなで借りて、シェアして、うん、それで、自分たちが住むスペースも必ず作り、
うん、
で、あと人を止めるスペースも作り、
うん、
で、共有スペースでは何かこう、物を売ったり、
うん、
そういう商売みたいなことをやってごらんっていうのを進めてるんですよね。うん、
なるほど。
はい、
うん。
多分ね、そんなこと言う大人はね、いないと思うんですよ、今は。
だからでもそういう、なんて言うんだろう、まあ、今日のテーマでもある遊び心、
はい、
みたいなものが基本的にないと、はい、こういう暮らしに行かない、
そうですね。
かなっていう気がする
んですよ。だからね、
与えられたものを、
はい、
なんか活用するだけではなくて、そこに自分なりの手の加える、
うん、
ね、ことをどんどん足していった方がより、まあ、自分らしく、
はい、
うん、生きれるというね。
だから彼らのご両親がね、うん、ものすごく真面目なんでしょうね。
うん、
やっぱり旧大の学生、旧三大でも話したことあるんですけど、はい、やっぱりもうおしなべて皆さん真面目なんですよ。
うん、
で、終わった後にうちの米軍ハウスをの見学会をやるんですけど、うん、来る子たちは、大体話聞くとね、両親がロック聴いてる子たちなんですよね。
ああ、
なるほど。で、うちの両親はバンドやってたとか、
うんうんうん、
それからお店やってて、そこで音楽かけてるとかっていう、うん、そういう子たちがやっぱ来るんで。
うん。だからそういう枠からはみ出たいというね。
そうそうそうそう。
いう両親に育てられるのか、
はい、
あるいはもう教育で言うとその問題があって答え、正解があって、
うん、
そういうのを繰り返してきた。はい、人からするとやっぱりはみ出すということがまずない。
そうなんですよね。
ですよね。
で、やっぱりほら、両親が多分真面目でビビっちゃってると、
うんうん、
子供もビビるじゃないですか。
まあ親の背中見ますからね。
ね、うん、で、講義やる前に、うん、他の大学でもそうなんですけど、
うん、
今人生が不安だっていう人どれぐらいいるっていう、挙手させるんですね、
うん
うん。九州は案外少ないんですよ。で、東京の大学がものすごく多いんですよね。これはね、なんとかしないといけないなと。
何がそう、やっぱ生活環境とかそういうやっぱりバックグラウンドがやっぱり大きく影響してるんですか、
ね、そう、あると思いますね。うん、で特にやっぱり東京はね、
うん、
福岡と東京の二拠点生活って感じるのは、
うん、
こっちは本当に余裕があってゆったりする。
うんうん、
で、だから人間が非常におおらかで、うん、そのみんなすごく許容し合ってる社会だと思うんですよね、
うん、
でも向こうはもうねレギュレーションがしっかりあって、
うん、
そっからはみ出すのは絶対ダメっていう不分率があって、
うん、
でその中で大人もビクビク生きてるんで、
うん、
もう子供もとにかくもう子供の頃からそのなんかアーマーを着込んじゃうっていうか、
うん
まあ、構えちゃって、
うん、しょうがないっていうかそうさせてしまってるのも、
ね、
環境であり、はい、親だったりっていうことですよね。
そう、だからこれをね、できるところからは、ちゃんと緩めていかないといけない。
うんうん、
まあ、本当にダメな部分はもちろんダメなんですけど、うん、 いい部分もダメにしてるっていっぱいあるじゃないですか。
それはなんか僕も共感します。
はい。
うんうん、
そこをね、ちゃんと大人が強要してあげて、
うん、
君らが失敗したらちゃんと僕、カバーするのは大人なんだから、うん、もっともっといろんなことやっていいよっていう。うん、で、強いてはやっぱ、彼らが僕らが年取ってから面倒見てくれる人たちなんで、
うん、
あの人たちを、あんまり厳しくすると、今度僕らが厳しくされるんですよね。
う
ん、
まあ、ブーメランじゃないけど、帰ってきますよね。
帰ってきますよ。
うん。
なのでね、やっぱりどんどんどんどん柔らかく楽しく、それからちょっとぐらいダメなことでもやっていいよ、
うん、
でもしダメだったら一緒に謝ればいいじゃない、
うんうん、
そういう社会に何か取り戻し、そういう社会を取り戻していきたいなっていう。
なるほど、ね、だからあれですよね、その遊びが仕事になってますよね。
そうですね、
うん、
みんなもね、本当多分、うん、よくそういう話すると、うん、そんなことできるわけないじゃないって言うんだけど、
うん、
いや、まだ一度もその社会を実現したことはないわけなんで、
うん、
やってみなきゃ分かんないよと、うん、できるかもしれない案外、
うん、
みんな楽しいことだけしかしなくて、うん、それが仕事になって成立する社会って、
うん、
まだ実現したことがないわけだから、
うん、
目指せばいいんじゃないのという話はしてますね、うん、
なるほどね、はい、まあ、実際でも本当そういう風な方向にどんどんこう若い人たちも向いてほしいですよね。
向いてほしいですね。
だからそういうためにはやっぱ自分たち、僕ら世代が、そうでなければ、
そうですね。
そうはならないというね。
そうですね。
うん。だからまあ僕は多分きっとそういうのを音楽で、まあ街づくりに、はい、いかに活かせるかとか、
うん、
そういうこう人から来街者が来た時にどうもてなせるかとか、
はい、
そういうところってやっぱり、考えたくなりますよね。だから少しでも、福岡に遊びに来た人が、あ、楽しかったねって、やっぱもいい街やねって思ってもらえる、うんうん、もらいたいじゃないですか。
いや、でも多分そこで、が人気があるんだと思いますね、
うん、
福岡は、
うん。
大人がおおらかなんですよね。
うん、
これ別に買った世代でもいいんですけど、うんうん、この間スーパーに行って、生協に行ったんですけど、
うんうん、
ちっちゃい女の子が、なんかみんなでスマホ見てたんですよね。
うん、
そしたら、下駄履いたおじちゃんが、
うん、
ペットボトルとガラス瓶をこうリサイクルボックスに入れてたら、ガラス瓶の音がすごい音がしたんですよ。
うん、
さあその女の子がビクッとして、さあそのおじさんが、びっくりした？ごめんねって言ったんですよ、
うん。
これはね、関東ではないなっていう。
ああ、そうですか、
うん。こっちはね、なんかおじさんたちが柔らかくて優しいんですよね。
うんうん、
で、会話を持とうとするし、コミュニケーション取ろうとするし、
うん、
だからなんか、こう若い女の子が、おじさんたちを無視しないっていうかね、
うんうん、
居酒屋行って声かけられるんですよね、
うん、
こう大きい、これ私の iPad なんですけど、
うん、
これ見てたらうわ大きいですねって来たんでびっくりして、
うん、まあズガズガとねいきなり懐に入り込んでくる。
いや、びっくり、それがすごい綺麗な女の子だったんで、もうさらにびっくりして、あ、そう、これね13インチあってねなんて話をして、
うん、
いや東京じゃね、もう話しかけて、うん、一応愛想笑いはされても会話は続かないっていう。で、その後もずっとこのタブレットの話になって、
うん、
ちょうど屋台で、
うん、
知り合いが東京から来たんで、
うん、
で、その後もその話題になりましたね。
うん、
こっちはすごいよね、こうやって。
まあ、なんかやっぱ福岡ってそういうなんかちょっとこう外れたような、
うん、
あるいはこう個性的な人たちをね、どんどんこう輩出していくような、
うん、
バックグラウンドって僕なんかなって自分もそれを本に書いてるんですけど、
ああ、そうですか。
それなんかね、やっぱり一つは、そののぼせもんと言われる、
はいはい、
ちょっと明るい雰囲気と、
はい、うんうん、
そういう気質がまあずっとあるんですよ、連綿と、うん、それとね、寛容さ、
うん、ね、
この寛容さがね、実はその古代からきっとそのいろんな海外から攻められるかもしれないというぐらい一番近い町でもあったというところで行くと、
うんうん、
いろんなこう誰がどうなってもうまくこう立ち回っていかなきゃいけないような、
うんうん、
そういうところがなんかね、いろいろこう受け入れていく。で、文化もどんどん新しいものが入ってくる街だったんですよね。だからそれをどんどんこう面白がれたりとか、うん、で、変な奴が出てきた時に、なんじゃあいつって言うんじゃなくて、
はい、
お、なんか、おもろい、
面白いね、
おもろいねっていうね、うん、そこがなんか街の中にこう、あるから、
うん、
そのなんか、だんだんよりのぼせもんも出てくるし、街全体が、そういうちょっと楽しそうな雰囲気
だから明るいんですね、
なってるとは思う。
なるほどね、うん、そういうとこがね、うん、根っこにあって、バックホームにあるんですね、
う
ん、
だからそういうこうバイブスというか合ってるんですね、はい、じゃあね、新田さんには
合ってますね、うん、だから僕はゆくゆくはもう福岡に住もうかなってずっと、
うん、はい、あ、今でもまだちょっと仮住まいな感じですか、
やっぱりね、両親も向こうに、ちょっと父親がこの間亡くなりましたけど、兄弟やっぱり東京にいて、
うんうん、
でうちも両親ともに江戸っ子なんですね。
なるほど。
下町の出身で、
うん、
で友達もいっぱいいたりするんで、
うん、
あれなんですけど、こっちもどんどんこう、 コミュニティが増えてきて、で街の雰囲気とか空気感はもう圧倒的にこっちの方が私は合いますね。
じゃあゆくゆくは福岡永住計画が、
いやもうあのほぼ決まってますね。
そうなんですね。なるほど、まあ、今夜もね、そういうちょっといろいろ話を進めていますけど、それでは改めて新田クールハンズさんにとっての遊び心とは何でしょう。
はい、もう人が生きていく上ではもうやっぱり不可欠なエッセンスですね。
うん、
もうこれのみと言ってもいいんじゃないかと思うんですよね。
と僕も薄々思ってましたけど。
はい。はい、今だんだんそのいろいろ哺乳類も遊んだりする、うんうんうん、するんだということがだんだん分かってきたじゃないですか。うん、だから、今電車なんかに乗ると、まあみんなあのスマホを見てる人が多いんだけど、うん、もう元々は本当はこういろいろキョロキョロするっていう習性がね、うん、人間にはあると思うんですよ。うん、で、それは多分いつも楽しいものをなんか探してるんじゃないかと。
うん、
自分のそのなんか役に立つものとかではなく、うん、なんか面白いものないかなって多分見るのがこのキョロキョロのアティテュードの元だと思うんですよね。
うん、
この楽しむっていう気持ちがいつの間にかなんか人の中からこう消えてきてるっていうか、こう形骸化してきてるっていうのかな。
なんだろうね、やっぱこう社会がもうどんどんどんどんこう、うん、その発展した先がこれかみたいなね。
そうですね。
ところはちょっとありますよね。
子供の頃ってお菓子の缶の蓋で1時間ぐらい遊べたじゃないですか。
だし、なんかもうなんかいわゆるこう野原とかね、いわゆるデコボコの道があったりとか。
はい。
そんなのが本当今考えたら不便なんだけど、
うん、
でもそれをなんかね、
そうですね、
そういうところから何かが生まれてたような、
うん、
そういうところありますよね。
だからもう子供や赤ん坊までこう消費者にしちゃってるんで、うん、先回りしてどんどん楽しいことっていうのを提供しすぎちゃってると思うんですね。
ね、これどうですか、あれどうですかっていうね、ものがもう本当考える前から与えられてきてるから、
その弊害ではないかなっていう気がします。
確かにそれはあると思う。はい、あのなんかね、あのオランダの歴史学者でホイジンガーっていう人が、
はい、
ホモルーデンスっていうね、
はい、
本を書いてる。それのホモルーデンスっていうことを訳すと、
はい、
遊ぶ人なんですよ。
あ、
だからそもそも人間っていうのは、うん、そうできているという のに、なんかそれをね、原点を今見失ってる、うん、ようなところが。
そうですね。
ね、だ遊びから多分いろんなものが生まれてきてるわけですよね。
うん、うん、そうですね。
こうしたらもっとこの世の中とか生活楽しくなるんじゃないかみたいなことの繰り返しで進化してきた気がしてるんですけどね。
うん、うん、うん。
それがなんかもしかしたら今希薄になっている。
そうですね。うん、あの建物がどんどんこうビル化していくって捨ててるのが、うん、あの一つその表れじゃないかと思うんですよね。
うん、うん。
で、確か養老孟司さんが、
うんうん、
木造の建物は触っていいよと言ってるけど、
うん、
コンクリート作りの建物は触るなと言ってるっていうことを言った人がいるんだ。はい、
うんうん、
で、結局はその、まあ、経済、世の中にその経済用語がものすごく浸透しすぎてきちゃって、
うん、
必ず経済と結びつけついてないと、それは無駄なものだというふうにね、
うん、
排斥されるようになってしまっていると、う
ん、でも無駄なものが尊いんですよ、ね、
尊いんですよ、うん、そう、不要不急なものが非常に重要だったと思うんですね、うん、それが多分コロナの時にみんな気づいたんじゃないかと思うんですよ、
うん、
その不要不急なものなしで生きていくわけにいかないし、そのこういう楽しんだりするっていうそのコンテンツがないと、うん、こういうハードウェアはもう本当にただの機械であるわけで、
うん、
実はそこのものの方がとても大事だと、
うん、
我々が軽視しているものが非常に重要だし、
うん、
でそれをあんまり見なくなってくると、うん、こういう社会に閉塞感が、
うん、
強くなってきてしまうなと。
僕らの世代って、まあ、新田さんもそうだと思うんだけど、なんか要は音楽を好きでも不便だったんですよね、
うん、
だから要するにその好きなものに長年なかなか手が届かない、
はいはい、
ね、知りたいけど、
うん、
なんか届かない、
うん、
ね、今だったらもう当たり前のように YouTube にいろんな映像が上がってるし、
はい、
こんなものがあったのかっていうぐらいなものがね、うん、今改めて驚くぐらい上がってきてるけど、まあ、僕らの時代はもう限られたこうジャケット写真の中からの情報だったり、
そうですね、
はい、もうそのライナーノーツに記されているところを最大限に拡大解釈しながら、
うん、
あ、だったらきっとこれはこの人と多分つながってるなとか、
うん、
それ想像を膨らませるしかなかったみたいな、ね、
なかったですね。僕らフレッドペリーを買うんだって、うん、アメ横にあそこに売ってるらしいぞって言って、
うん、
みんなで行って、
うん、
したらサイズが42っていうの、うん、XL で、
うん、
で結局 買わずに帰ってきたなってこともあった
し、なんかね、だからそういうのもさそうなんですよ。だから情報がもうただ噂でね、
そうそう、
入ってきての来たのを信じて行くしかないとか、
うん、ね、
ありましたよね。
そう、まだやっぱりこう余白があるっていうところ、
でもそれが
簡単だけど、
ね、むしろこう今思えば楽しかった、
楽しかったんですよ、
うん、不便だけど、
うんうん、
むしろそこからも自分がなんとかするしかないみたいな。
そうですよね、うん、だから今じゃあそれがもうあなたたちはいいけどもう僕たちはできないよねっていうふうにもし我が物が言うとしたら、うん、そんなことはないよと、
うんうん、
あのまだ探しに行けばいっぱいあると、
うん、
でそれをやっぱりみんなあの一つスクリーンに集約させちゃってもダメだという、
うん、
これはもう行動するときだけ見るようにして、
うん
うん、あとは置いときなっていう話もするんですよね。
なるほどね。だからやっぱこうそういうのをなんかできればこう伝えていく、バトン渡していく必要がありそうですね、
はい、そうですね、
うん、ほっといたら誰もそんなこと言ってくれんし、
う
ん、
そうですね、
うん、
あのだから若い人たちが、うん、あのまあ、若い人たちって集約したら失礼なんだけども、うん、大半のなんか20代とか、まあ、30代ぐらいの人たちまで、うん、多分ねこういうダベリっていうのがあんまりできないっていう、
うんうんうん、
次にどんどんあの今日の私も話してるうちにどんどんとっちらかっていっちゃうんですけど、
うんうん、
これがね若い人と話してると、ね、ないんですね、
うんうん、
あのもうこの話はこの話だけ、
うん、
で、私あの時々そのフリーマーケットで古着も売ったりしてるんですけど、うん、そうするとねやっぱスウェットに、チャンピオンのスウェットに対してはものすごく造形が深いけど、
うん、
他のことは知らない。
なあ、まあ極端な、
極端なんです
ことになった
り、ね、もう一つのインデックスしかないっていうね、はい、
うん、
で本当はそこからこういろいろこう物事って派生していって、
うんうん、
で人間の脳ってやっぱりそういうふうにあのできていて、それが今まで AI はできないって言われてたんですけど、うん、彼らがだんだん人間の方が昔のちょっとコンピューターみたいになってきて、
うん、
本当にこう掘り下げることはできるけど横へ移動することはできない、話を
難しい、
広げていくことはできないっていう、うん、
だからまあその例えばコロナが2年間ぐらいあって、
はい、
まあ、その時に多感な時代を過ごさざるを得なかった、
うん、
若い世代ちょっとかわいそうですよね。今だから新田さんが言ったような、
はい、
話すことがまずできない、話したくてもそういう時を過ごしてしまってるのもあるしね。
なるほどね。
だからそれと一方ではでもその閉じた時間が自分のこうインナースペースというかワールドを、うん、よりこうね、
うん、
広げた人もいるわけですよ。例えば新田さんにしてもきっとねその身動き できなかったからこそ、
はい、
本を書こうみたいな、
そうですね、
思いに至るわけじゃないですか、うん、
はい、
だからその二極化する可能性はあるなと思います ね、
ね、
うん、だからなんかいい方になんか向かってほしいなと思うのはあるし、
うん
うん、
あとは自分が本当に興味のないっていうものを、
うん、
あのにちょっと触れてみるっていう、
あ、それ大事、
それがすごく大事じゃない。
もう特に今このアルゴリズム AI でさ、
はい、
もうかなりこう偏った、
はい、
よりこう先鋭化してしまう時代だからこそ、
はい、
うん、いきなりこうやっぱりまあ、この番組でも何回も僕言うんですけど、
はい、
出くわす感じ、
そうですね、
街に飛び出すと、
はい、
自分の価値観とは全く違うものに出会えるから、ね、
はい、
やっぱりこのリアルっていうのは非常にこうそこのチャンスですよね。
そうですね。昔の雑誌を見てると、
うん、
あのこの間私の YouTube チャンネルで、うん、あの元ポパイの編集をやってた小沢さんという人に出てもらったんですけど、うん、でその時にあの、亡くなられたんですけど、
うん、
一番初め創刊からやってる木なめりさんっていうね、
うん、
編集長、はいはいはい、
もう名物レジェンドですよね、
うん、あの方がねやっぱりすごくいろんなことに首を突っ込んで、ね、楽しいことを
教えてくれるわけですよね、
うん、でそれはやっぱり自分の体験から出てきてるんだから、うん、とにかく今トップスピードでやれと、
うん、
いろんなことをね、
うん、
自分が、面白いなと思ったことは、やっていくしいろんな人と話していろんな人と会って、うん、いろんなものを知れっていうことをでそれが全部雑誌になるんだよっていうことを、
うんうん、
そういう言葉を残してねあのいた方なんですけど、
だからメディアの役割も重要ですよね。
重要ですね。
そこでやっぱり僕らもたくさんのことを学びましたね。
はい、うん、そうですね、
うん、
だから雑誌がそういう役目をしてたんだけど、
そう
今雑誌がそういう役目を全くしなくなってきてしまって、
で読まれなくなってしまってみたいなね、はい、うん、
なのであの私月刊ライトニングに今あの古いものと暮らしてますという、
あ、なんか連載されてるらしいですね、
は
い、
うん、これもねあの、うん、本堂のこの雑誌ってやっぱりずっとアメリカンカジュアルをもう30年以上やってる雑誌ですけど、うん、
はい、
もうあの外れていいよって言われてるんですよね。
うーん、
結構、うん、あのもう箸休めみたいなページに、うん、あのしてほしいって言われてるんで、
なるほど、
あの割とあのアメリカンカルチャーからは外れたことを、
うん、
あの書いてますね。
なるほど、
はい、
まあ、そこはまた再評価みたいな、
そうですね、
価値観を、
はい、
うん、
だで多分こういうことは読者は知らないだろうなっていうことを、うん、あの受け持つようにしてます。
なるほど、でもそれもねあのやっぱり価値を広げる一 一つのアクションですからね、はい、重要だと思います。
雑誌の役割だと思います。
うん、なるほど、はい。まあ、これからどうですか、あのなんかやりたいことってあります？
そうですね、まあ、今 YouTube チャンネル、うん、あのまだまだだんだん、だんだんね、最近ね、ちょっとね、うん、人間図鑑みたいな感じになってきて。
でもね、あのやっぱ雑誌のか、まだ、使命が、今、そういうとこに映ってる可能性はありますよ、はい、
なるほどね。
うんうん。
なので、まあ、ちょっと YouTube チャンネルの方を、うん、まあ、ずっと続けていくっていう、これ、ライフワーク化させていきたいなっていうのは、あるのとですね。はい、うん、私、実は、今年でイラストレーター名乗って30周年なんですけど。
おめでたいじゃん。
今まで一度も古典となる、ものやったことがないんで。
はい、
それはちょっと、やりたいなと。やらねばなっていうよりもやりたくなってきてるので。
なるほど。
まあ、実はね、ずっと頼まれ仕事が多かったので、
うんうん、
自分で改めて作品を作るっていうことにあんまり慣れてないんですね。
うん、
慣れてなかったな、ないんだなっていうことに気づいて。
うんうん、
で、ここ本当に3年コロナ明けてようやくなんとなくこう、気持ちがそっちに向き始めたなと、
うん、じゃあ近いうちにそういうのも見れるかもしれない。
そうですね、うん、ぜひお見せしたいなと。
今までのねアーカイブも十分あるだろうし、
はい、
それをまた新作もね、はい、書くきっかけにもなるかもしれない。
仰せの通りです、うん、はい、アーカイブも一回全部バーッと出してやりたいなと、
うん、なるほど。
それはもちろん福岡と東京と、うん、呼んでいただければどこにでもと。
なるほど、
はい、
うん、まあぜひぜひ、じゃあちょっとこれからも福岡もね、
そうですね、
いい感じで、はい、ちょっと遊んでくださいよ。
ぜひ、今、それから、今、二拠点生活の方を一応ちょっと執筆中で、
うん、
で、これも、この番組のお話とちょっと非常にリンクするなと思っていてですね、うん、はい、もう遊び心なくしてはできないライフスタイルなので、うんうんうん、そのお話も、この本もきちんと、うん、出版した暁にはまたお話できたらなと思います。
今、私がやってるその福岡の、いわゆる音楽的な活動に関しても何かね、協力してもらえる部分があるかもしれないし。
お呼びください。
はい。はい、ぜひ、
よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。お願いします。
さあ、先週、今週と2週にわたって、イラストレーターの新田クールハンドさんをお迎えしました。まあ、イラストレーターという肩書きをね、言ってますけど、なんかそこだけじゃないなと。
そうですね。
なんですか、こう、フラットハウスの、まあ、建築デザイナーというか、
はい。
なんていう、そこは肩書きでやってるんですか？
そうですね。まあ、もう、肩書きとしては、私、汗水垂らしてプラプラしてるっていう。
それが肩書き。それはまた漠然やな。なんとでもなる。
ね、うん、昔はペテン師とかいろいろ言ってましたけど、うんうん、なんか、とにかく。
なんか今真面目な感じですよ、それ。アクセク、汗水垂らして働いてる。全然遊びには、まあ。
そうですか？
対極的ななんか。
でも基本的にはプラプラしてるので。だからちゃんとできないなっていうね。うん、
まあ、プラプラっていうところはちょっと遊びに。
そうですね。まあ、基本的にやっぱりちょっと寅さんいいななんて思ってるなと思う節もあるんで。
下町ご出身だけに。
はい。だから、うん、東京からこっち来るとき、ね、うん、うちの両親が、ちょっと寂しそうな顔をするときがね。じゃあ、おいちゃんおばちゃん行ってくるよ、またってよく言うんですよ。
ずっといたら迷惑やけど。
そうそうそう。
みたいなね。
そうなんですよ。ずっといると早く帰れって言われるんですよ、
ね。あ、だからこの二拠点生活意外とバランスいいんじゃないですか。
これ、ね、楽しいですよ、これ。
ね。
ちょっとね、最近ね、肉体的に大変になってくるところもあるんですけど、特に夏の移動が大変なんですけど。
なるほど。
やっぱりね、こっちにいるとちょっとやっぱり東京の僕が住んでる多摩地区がちょっと懐かしくなってくるし、で、今度向こうに行くと、
うん、
あ、福岡今どうなってるかなとか、博多どうなってるかなって、ちょっと恋しくなったりするので。
うん、じゃあもう肩書き風天の新たでいいじゃん。
あ、いいっすね、それ。
もうそれ、
その辺いいですね。
それがいろいろこう集約してるような。
そう、計らずもだんだん近づいてきてるなっていうね。
なるほど。年齢的にもね。
年齢的にも。
いいかもしれないですね。
はい。
まあ、そんな新田クールハンさんのいろいろね、詳しく知りたい方は YouTube チャンネル。
はい。
がありますから、はい、なんだっけ、
再評価通信、
ね。再評価通信。
はい。
で、検索いただければ。
リバイバルジャーナルなんていう名前もつけてますが、再評価通信で検索していただければと思います。
そこをぜひチェックしてみてください。
はい。
じゃあ、またどっかでお会いできることもあるかと思いますけど。
いや、ぜひまた、そんなことおっしゃらずに呼んでくださいよ。
わかりました。
来週でも再来週でもすぐ来ますよ。
いやいや、まあ、ずっといたら迷惑なんで。もうね、たまに、
わかりました。
たまに帰ってきてくれるぐらいでいいと思いますので、
はい、よろしくお願いします。しました。よろしくお願いします。
はい、ということで、ゲストは、イラストレーターの新田クールハンドさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
LoveFM Podcast。LoveFM のホームページでは、ポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。LoveFM Podcast。